安城写経だより、2023年6月1日第171号編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会。表紙、安城市社協基本理念、住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の題字は安城西中学校の長谷川るひなさんの作品です。ボランティア活動を始めてみませんか。あなたの一歩を応援します。近年、安城市のボランティア活動者が減少している一方で、ボランティアの力を必要としている人は大勢います。あなたができる範囲でボランティア活動に参加することが、誰かの力になり、地域の課題解決にもつながります。そしてボランティア活動は、誰かの力になるだけでなく、人と人とのつながりの中で自分自身が元気になることもできます。安城市社協では、ボランティア活動を始めるあなたの一歩を応援しています。詳しくは次のページをご覧ください。市内のボランティア団体を紹介します。安城市ボランティアセンターに登録されているボランティア団体の一覧を紹介します。令和5年5月現在。詳しくは安城市社協ウェブサイトをご覧ください。二次元コードが掲載されています。写真が5枚掲載されています。1から4はボランティア体験プログラムです。1、高齢者施設にて利用者と交流体験。2、児童センターにて読み聞かせボランティアを体験。3、高齢者疑似体験。4、視覚障害者ガイドヘルプ体験。5、福祉防災学習サポーター養成講座、車椅子体験。表紙終わり。特集、新たな生活にボランティア活動がおすすめ。あなたに合う活動を一緒に探してみませんか。ボランティア活動を始めることで、新たな出会い、発見、経験をしてみませんか。学生生活や定年退職後の生活をより豊かなものにするために、あなたの初めの一歩を応援します。今回は、これからボランティア活動を始めたい人におすすめしたい夏のボランティア体験プログラムと福祉防災学習サポーター養成講座を紹介します。この機会にぜひご参加ください。夏のボランティア体験プログラム、夏休みのプチボランティア、学生さんにおすすめ。このプログラムでは、夏休み期間中に市内の高齢者や障害者福祉施設、児童センターなどで2日間のボランティア体験をしていただきます。市内在住または在学在勤の中学生以上の人であれば、どなたでも参加できます。この機会にボランティア活動を体験してみませんか。昨年度はコロナ禍の影響により中止になった日もありましたが、中学生から大学生、一般の人など90人が参加されました。参加者の声の一部を紹介します。障害者福祉施設で体験した中学生、初めてボランティアを体験しましたが、知的障害などを持っている人のイメージが変わりました。参加する前は少し怖くて緊張していましたが、2日間利用者さんと関わることで穏やかな人が多いことや、施設には利用者さんにとって心地よい時間が流れていることを知りました。高齢者福祉施設で体験した高校生、初めての介護の世界で最初はとても緊張していましたが、利用者さんも職員の人も優しく接してくださって、楽しく体験ができました。私の将来の夢の中に介護福祉士が加わって、このプログラムに参加して本当に良かったです。受け入れ施設担当者、参加者の皆さんがボランティアに来てくださり、 いつもは口数が少ない利用者さんもニコニコと話されていたり、涙を流しながら嬉しい、ありがとうと言っておられ、ボランティアさんを受け入れてよかったです。写真が2枚掲載されています。 1. 障害者福祉施設で一緒に作業。 2. 高齢者と一緒に塗り絵をする参加者。写真終わり。福祉防災学習サポーター養成講座。子どもたちの学びをサポート。大人や定年退職後の人におすすめ。安城市社協では、学校や地域、事業所での福祉学習を支援しています。具体的には、学校などからの福祉学習に関する相談を受けて、学習プログラムを提案し、希望するプログラムが効果的に実施できるよう、講師の派遣や用具の貸し出しなどを行っています。現在は、小学校での福祉学習が最も多く、講師を担当するボランティア団体や障害のある人とともに、様々なプログラムで子どもたちの福祉の学びを応援しています。この福祉学習のプログラムの実施にあたり、ボランティアスタッフを募集しています。特に専門的な知識がなくても、福祉・防災学習サポーター養成講座で学ぶことで、自信を持って活動できるようになります。福祉学習の主なプログラム、写真が5枚掲載されています。1. 車椅子体験。2. 手話体験。3. 点字体験。4. 視覚障害者ガイドヘルプ体験。5. 高齢者疑似体験。写真終わり。この他にも、認知症高齢者、発達障害への理解、防災学習など、様々なプログラムを実施しています。福祉学習についてのご相談は、次の問い合わせまでご連絡ください。昨年度の講座を受講し、サポーターとして活動されている緒方明子さんに現在の感想を伺いました。60歳で仕事を退職してから時間ができたので、ボランティア活動に参加しました。講座で学んで活動に参加したことで、老後や災害時のことを考えるようになり、自分自身の視野が広がりました。ボランティア活動への参加は、自分自身が新たな一歩を踏み出すきっかけになると思います。高齢者疑似体験で活動中の緒方さんの写真が掲載されています。問い合わせ、安城市社協ボランティアセンターでは、子どもから高齢者まで様々な世代の福祉学習やボランティア活動への参加を応援しています。お気軽にご相談ください。電話 0566-77-2945、 メール社協ボラ sykyovola@citycity.anjo.aichi.jp。 今回ご紹介した2つのプログラムについては、後の項目にて詳細を掲載しています。7月の相談窓口。4件です。1、ボランティア相談。場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター。77-2945。 2. 弁護士・司法書士による公権制度市民相談。場所・社会福祉会館。日時・7月8日土曜、26日水曜、午後1時半から3時。対象・市内在住で公権制度の利用を検討している人。予約期間・相談日の前々日まで、要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、 877-077-0284 3. 心配事相談。場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、7月18日を除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。4. 障害者更生相談。場所、総合福祉センター。日時、7月13日木曜、午後1時から4時。毎月第2木曜日。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター 77-7888。ハートンからのお知らせ。夏のボランティア体験プログラム参加者募集。二次元コードが掲載されています。市内の福祉施設のご協力により、ボランティア活動を始めてみたい皆様の第一歩を応援する企画です。この機会にボランティア活動を体験してみませんか。期間、7月21日金曜から8月31日木曜までの施設の受け入れ可能日のうち2日以上の参加。場所、市内の福祉施設、高齢、障害、児童など。対象、市内在住または在勤、在学の中学生以上の人。申し込み、安城市社協ウェブサイトまたは窓口に申し込みの手引きと申し込み書がありますのでご利用ください。活動までの流れ。1、活動場所を選んで予約する。申し込みの手引きから体験施設と日時を選び電話で予約。先着順となります。2、申し込み書を提出する。1、活動場所を選んで予約した後、申し込み書を記入し提出。ファックスか。期限、6月24日土曜まで。3. 事前説明会に出席する。いずれかの説明会に必ず出席。7月8日土曜、午前の部、午前10時半から11時半。午後の部、午後1時半から2時半。なお、社会福祉会館2階講座室で行います。総合福祉センターではありません。4. ボランティア活動をスタート。問い合わせ、申し込み。安城市ボランティアセンター。安城市赤松町大北78番地4。安城市社会福祉会館内。電話 77-2945。ファックス 73-0437。福祉防災学習サポーター養成講座。二次元コードが掲載されています。市内小中学校などでの福祉や防災の体験学習をサポートするボランティア養成講座を開催します。初めての人も大歓迎です。4件です。1、視覚障害者ガイドヘルプ体験をしてみよう。日時、7月22日土曜午前10時半から正午。2、高齢者疑似体験をしてみよう。7月22日土曜午後1時半から3時。3. 大地震に備える防災プログラムを体験してみよう。7月29日土曜午前10時半から正午。4. 車椅子体験をしてみよう。7月29日土曜午後1時半から3時。対象、ボランティア活動に関心がある人で、高校生以上どなたでも。場所、社会福祉会館。講師、視覚障害ガイドボランティアサークル愛の会。 資格部ボランティア心の瞳、高齢者疑似体験指導サークル竹馬、安城防災ネット、サークルくるくる。定員各20名、講座ごとに先着順。申し込み6月6日火曜から7月8日土曜、午前9時から午後5時まで。社会福祉会館窓口、電話にて対応。なお、1から4までのいずれか1つでも参加できます。問い合わせ、申し込み、安城市ボランティアセンター、77-2945。ご寄付いただきました。善意銀行3月分受付順、継承略。山本和弘。東部公民館利用者、ふれあいダンス、サルビアダンス、生産商業協同組合、安城商工会議所女性会、安城東高等学校生徒会、有限会社トヨタロキ、中村富士子、イグイ山町ぬくぬくカフェ、日本木公民館利用者、中部公民館利用者、ハッピーサークル、ドクタートロン安城ショールーム、林店、安城市職員互助会、佐久野福祉センター利用者、匿名、ウクライナ人道危機救援会、フランス菓子ラバンクール、2023年トルコシリア地震救援金、神谷舞子、豊臣機構労働組合、シニア介護予防講座、花と器のマリアージュ。二次元コードが掲載されています。簡単な花器を作って、季節のお花を相性よく組み合わせて楽しく介護予防に取り組みましょう。日時、6月23日金曜、午前10時半から11時半。場所、総合福祉センター。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人、定員15名、先着順。申し込み、6月6日火曜から窓口にて受付。費用、材料代300円。問い合わせ、介護予防係、77-7896。介護者の集い。日時、7月7日金曜、午前10時から11時半。場所、桜井福祉センター多目的室1、99-7365。日時、7月14日金曜、午後1時半から3時。場所、介護老人保健施設里町。ボランティア会議室、96-3512。日時、7月14日金曜、午後1時半から3時。場所、佐久野福祉センターデイルーム、72-7570。日時、7月18日火曜、午後1時半から3時。場所、名称福祉センター集会室、92-3641。介護者おしゃべりサロン、日時、7月1日土曜、午後1時半から4時。場所、社会福祉会館会議室、77-7888。以上、社協だよりでした。